旧約聖書 の、 あの第2番481ページに書いてあります。サムエル記2章8節から17節までです。一方サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イスラエル、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの落とした。サウルの子イシボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。ネルの子アブネルはサウルの子イシボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出て、ギブオンへ向かった。一方セルヤの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。そこでベニヤミンとサウルの子イシボシェテの川から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出て行った。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテハツリンと呼ばれた。それはギブオンにある。その日戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。剣が人を滅ぼして良いものかという題で小沢先生にメッセージを取り付けていただきます。
父なる神様、私たちは今御前に招かれ、またあなたの御言葉を主体求めてここに座っております。主ご自身がお一人お一人の心の内にあるものをご覧になってください。今御言葉を持って励まし、また整えてくださり、あなたのご栄光がここに表されてまいりますように。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。今日の箇所に入りますけれども、途中から読んでいる方は一体ここは何のことを書いているんだろうか、流れがわからないと、この箇所が何を言っているかがますますわからなくなっているかと思います。そもそものきっかけはイスラエルの最初の王様であったサウルが敵であるペリシテ人との戦いに出まして、その戦いにおいて、死んだということがきっかけであります。その時ダビデは、 まあ、イスラエルの国を離れてというか離れたというよりも追われて、敵であるペリシテ人の領地に逃げ込んでおりました。そのダビデはイスラエルの王であるサウルが倒れたという知らせを聞き、祖国イスラエルを救うために、まあ、彼はいわば亡命した政治家という立場でありましたが、亡命先から、まあ、自分の国に戻ってまいります。ところがこのダビデを王様として迎えたのはユダ部族だけでありまして、他の部族はこのダビデを拒みました。ということは何が起きていくかというと、ここでイスラエルに、まあ、覇権争いというんでしょうか、サウルの家とダビデの家が戦いを始めなければならない、そういう混乱が起きている。それが今日の箇所の流れになっております。で、今司会者の方が読んでいただきましたが、カタカナで名前がたくさん出てまいりますね。一体誰が誰で、誰が味方で誰が敵か、一度読んだだけでは整理がつかないと思いますね。まず、誰がどういう人であるか少し整理してまいります。まず、サウルの子イシュボシェテという人から見てまいります。でサウルには4人の息子がいたようであります。ところが先ほどの言ったその激しい戦いが起こりまして、父サウルが倒れましたが、と同時に上の兄3人の息子ですけれども、4人のうちの息子のうち3人がその戦いで倒れております。で生き残ったのが末の息子のイシュボシェテ。ですから、まあ、父親が王様であった父親が倒れましたので、まあ、当然王位継承権というんでしょうか、次の王様になる権利を持っているのは兄が順々に亡くなってしまいましたので、残されたイシュボシェテが王様に、次の王様になっていくという、まあ、そういう背景です。ところがまあ、イシュボシェテは40歳と書いてありますけれども、やはり一人で王様になることはできません。やはり軍隊の、後ろ盾がないと王様になれないんですね。それでこの後ろ盾となってイシュボシェテを支えたのが、アブネルという人であります。将軍アブネルです。で、アブネルはその王様、自分の主君であるサウルが倒れた、そして上の3人の息子が倒れたということを聞いて、サウルの家を建て直す、建て直さなければならないということでいろんな働きをしてまいります。イシュボシェテをマハナイムという町に連れて行きまして、そこで全イスラエルの王様といたしました。でイスラエルは当時というんでしょうか、まあ、ヨシュアの時代からですけれども、12部族ごとに分かれて、それぞれの部族ごとに自分たちで、なんていうんでしょうね、自治というんでしょうか、治めて、町ごとに、あるいは部族ごとに自分たちでその町を、自分たちを治めていくという政治体制をとっておりましたので、自分たちはどちらの王様につくかということは部族ごとあるいは町ごとに決めておりました。サウルという、まあ、当時のイスラエルの王様が亡くなった後、多くの部族あるいは町は、有力な町はこのイシュボシェテをイスラエルの王様として認めました。まあ、これがまずイスラエルの側の人物の紹介になります。一方ではダビデの側はどうであったか。ダビデは先ほど申した通りに祖国、亡命先から祖国に戻ってまいりました。でこのダビデを王様として迎えましたのはユダ部族という部族だけであります。 当時12部族がありましたが、他の、ほとんどの部族はイシュボシェテを王様と認めましたが、ユダ部族だけは違いまして、このダビデを王様といたします。まあ、数の上から言えば支持している、あの数の上から言えばイシュボシェテ側が、まあ、圧倒的な多数であります。ダビデはこの時片田舎の小さな政治家にしか過ぎない、そういう立場になります。このダビデを後ろから支えたのが将軍ヨアブという人であります。で、このヨアブがどんな人物であったのか、この第二サムエル記にこの後何度もヨアブの名前が出てまいります。で、彼の生涯をたどってまいりますと、かなり複雑な面を持っております。ダビデの、まあ、有力な側近ではあります。ですから、ダビデをいつも支えていくということでは確かに大きな働きはするのですが、このあとですね、実はヨアブは大きな事件を起こしてしまいます。まあ、そのことはまた先に行った時に触れますが、そのことでダビデは生涯、まあ、苦しめられていく。まあ、信仰的な面で、ダビデはいろんな苦しみをこのヨアブを通して抱えてしまう、そういう面もあります。とはいえ、今日の箇所ではこのヨアブはそのサウルの軍隊を相手にしまして、かなり大きな力を振るっております。17節では、そのアブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされたとありますので、そのダビデの側はかなり人数は少なかったと思うんですけれども、サウル軍を相手に有力なというか大きな力を振るっております。まあ、これがこの登場人物の紹介でありまして、これから中身に入ってまいります。ダビデは亡命先から祖国イスラエルに戻った時に、このサウルの家と衝突することはもう予想しておりました。必ずサウルの生き残ったサウルの家の人たちと自分がイスラエルの王座をめぐって衝突していくだろうということはもう当然予想したわけです。でもそれは避けたいんですね。そんなことはやりたくない。自分たちは同じ家族なんです、兄弟なんです。同じ兄弟同士が血で血を洗うようなことはしたくなかった。なのでダビデはこの祖国に戻ってまずやったことがあったわけです。それが、まあ、先週触れたわけですけれども、ヤベシュ・ギルアデという町がありまして、その町の人たちにダビデはメッセージを送りました。どんなメッセージを送ったかといいますと、いや、しかしその前になぜヤベシュ・ギルアデという、まあ、あまり聞き慣れないそういう町の人たちにこのダビデがわざわざメッセージを送るのか、そこからなんですが、この町の人たちは実はサウルが戦場で倒れた時にペリシテ人がその亡骸を粗末に取り扱ったわけですね。まあ、粗末にというか、その見せしめのためにその亡骸を城壁に吊るしてしまったということがありました。で、ヤベシュ・ギルアデの人たちはそれを見まして非常に悲しんだわけです。というのは、ヤベシュ・ギルアデの人たちはかつてサウルが若い時にサウルによって救われたことがあるんです。その恩義を感じております。自分たちを助けてくれたあのサウルの王様が今こんな形で亡骸が晒されている、こんなことがあっていいものかと思いまして、町の人たちはわざわざ危険を顧みず敵のその町に行きまして、城壁に吊るされている亡骸を下ろして町に戻して墓に葬った人たちなんです。もうヤベシのギルアデの人たちはもう心の底からサウルを慕っている人たちです。当然次の王様、息子のイシュボシェテが王様になると聞いたならば、 当然このヤベシギルアデの人たちはそれを支持する人たちなんですね。サウル派の、まあ、筆頭といったらいいでしょう、リーダーな感じです。その町の人たちにダビデはメッセージを送りました。あなた方に主の祝福があるようにと言いました。つまりこれは政治的なメッセージです。ダビデは今イスラエルに戻ってきたけれども、そしてあなた方はサウル派を、サウルの人たちを熱心に支持している人たちだけれども、私はあなた方の敵ではない、あなた方の仲間であるのだという、そういうメッセージを送って、なるべくっていうか、これから戦いにならないように、私たちは友好関係を結びましょうというメッセージを送ったんです。そのダビデのメッセージをヤベシュギラーデの人たちがどんなふうに受け止めたのか、実は聖書には書いておりませんけれども、間接的に書いてあります、8節9節をお読みいたします。一方、サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレエル、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。この9節でギルアデという名前が出ている。ギルアデという町ですが、これがヤベシギルアデの人たちを指しております。つまりダビデはわざわざこの町にメッセージを送り、友好関係を結びましょうと言ったのですが、ヤベシギルアデの人たちはそのダビデのメッセージを拒みまして、サウルの家に着いたということがわかります。なぜダビデのそういう申し出を拒んだのか、理由は書いてありませんが、まあ、地図を見ますと、なんとなく納得いたします。というのは、このヤベシギルアデの町とイシュボシェテが王様となったマハナイムですが、非常に近いんですね。一方、ダビデがいますヘブロンという町ですが、かなり遠いんです。わざわざ遠いところにある王様を支持するってやっぱりできないわけです。近く目の前にイシュボシェテがいるわけですので、やはりダビデの側につくことは難しかったんだろうと思います。いずれにしてもダビデは争いを避けようとあらゆる努力をいたしましたが、その努力は無駄に終わりました。ダビデの家とサウルの家との衝突は決定的になってまいります。その衝突のきっかけとなった事件のことが今日の箇所です。将軍アブネ、これはサウル軍 のリーダーですね。サウル軍の将軍であるアブネがと、ダビデの側の将軍であるヨアブが真っ向から、まあ、ぶつかっていきます。どこでぶつかったかといいますと、ギブオンの池という地名が出ております。13節ですね。で、私はイスラエルに行ったことはありませんが、ネットとかですぐにこういう場所がすぐに写真を見ることができます。ぜひ皆さんこの場所を写真で見てほしいですね。私池というのでですね、池というんだから皆さん池って言ったら大体どんなものか想像しますよね。水たまり、まあ、水たまりといっても小さいのから大きいのからありますが、そういう、まあ、直径何メートルかはいろいろあるとしても、そういう水のたまったところかなというふうに想像したんですが、写真を見てびっくりいたしました。池ではありません。池って訳してますが、実際は穴ですね。穴といってもかなり大きな穴です。直径が11メーターと言ってますから、まあ、直径だけ見たらそんな大きくはないんですが、すごいのは深さなんですね。水がないんです。水がありませんから、そこまで土が見えてますけれども、深さが一番深いところで20メーター、 それが人が掘った穴なんです。だからあの本当にあのまん丸の、穴がそのまま下側までこうあの掘られている。なんでそんな穴を掘ったかといいますと、そこは小高い丘にあるそうで、あのそこになんかお城があったりですね、で水をあの得るためにわざわざそれぐらい深い穴を掘って水を汲んでいたりします。ですのであのあこんな深い穴ですから、あのどうやってじゃあ水を汲むかといいますと、あの階段が螺旋状にあの壁のところにこう掘ってありまして、その階段を降りていってそこにあの水のあるところに行くようになります。とにかく非常にあの こういうものを昔の人たちが作ったんだということで、あの驚く景色ですけれども、そういうところでこの衝突があったわけです。その穴を挟みまして、一方ではイスラエル、一方ではダビデがあのこう対峙しております、向き合っています。じゃあどうやって勝敗をつけるか、まずあの、まあ、すぐにぶつからなかったわけですね。互いに12人の兵士を出して、まあ、1対1で戦わせていました。まあ、ここで勝負がついたら、まあ、私たちは勝ちました、あなた負けましたという、そういう話し合いになったんだと思うんですが、ところがこの12人が、あの12組同士がお互いに戦いましたが、両者一つに組み合って倒れたんです。相手の脇腹に剣を刺し一つになって倒れたということは、ここでは勝負が決まらなかったということです。ということはもう全軍全ての軍隊が真正面からぶつかるしかないという、そういう戦いの激しさになってしまいました。どちらもそんなことはやっぱりやりたくないわけです。なので12人という犠牲者の中で収めようという、多分そういう知恵で始まったことだと思うんですが、残念ながらそこでは収まりませんでした。ダビデが恐れていた最悪の事態になってしまいました。ダビデがあれほどこんな戦いになるのだけは避けたいと願いましたが、その避けたかったことが起きてしまった。ダビデはこの戦いのことをどう受け止めていたのか、聖書には何も記されておりません。ダビデはどんなふうにこの戦いを受け止めたか、皆さんはどう想像するでしょう、どのように想像するでしょう。例えばこんなふうな想像があるかもしれません。ダビデは若い時に預言者サムエルから油を注がれております。つまりこれはダビデ、お前が将来イスラエルの王になるのだという約束をサムエルからもらっていたんですね。あるいはそれはそれだけではなくて、後に信仰の友であった親友ヨナタンもそのことを信じておりました。今は父親がサウルが王様だけれども、ダビデが次の、イスラエルの王様になるのだということをヨナタンは確信しておりました。ダビデはいろんな試練の中にあって弱気になったり、こう落ち込んだりしておりましたが、ヨナタンがそばに来ていつも、いやお前は必ず王様になるんだからというふうに励ましてくれたんです。なのでダビデはこの時、この戦いが起きた時、こんなふうに思ったんでしょうか。自分がイスラエルの次の王様になることは神様の計画としてすでに定められている、神の御旨が、神の計画が実現されていくためには多少の犠牲者が出てもやむを得ない。人の命は確かにそれは死なない方がもちろん良いけれども、でもそれよりも神の国が、イスラエルという神の国が 一つとなってこの地上に実現していくためには多少の犠牲者が出てもやむを得ないんだ、そういうふうに思っていたのでしょうか。この後ダビデは確かに神の計画の通りイスラエルの王様となります。神の御旨は実現いたします。でもそのダビデが王様となっていくその裏では多くの人たちが死んでいきました。戦いで死にました。兵士だけが死んだのではその残された家族たち、当然家族たちは悲しんだはずです。人が死ぬことよりもイスラエルという神の国がここに成し遂げ実現されていくことがそんなに大切なんでしょうか。何か変だと思いますか。というのは神の国というのは私たちを救いそこに私たちが入っていくために備えられたものであります。私たちの救いが神の国であるはずなのにその神の国が実現されていくためには多少の犠牲はやむを得ない。なんだか話が逆さまです。イエス様はどうされたんでしょうか。イエス様はこの罪の満ちているこの地上に神の国をもたらすために来てくださいました。その神の国はどのようにして来たのでしょうか。今日のように軍隊と軍隊が戦い合い殺し合ってそして力の強い者がここに王様となるのだというふうにして軍隊によってその神の国をこの方は私たちのところに持ってきたのでしょうか。そんなことはしませんでした。いや、その反対であります。イエス様は天の軍勢を呼ぶことができる方でした。地上の軍隊がどんなに束になってもかなうことのできないものすごい力を持った天の軍勢を呼んで一瞬にして神の国をここの地上に実現できた方なのにその力を捨てました。すべての力を捨てられて弱いものとなられました。神の国が私たちのところに来たときに誰が倒れたんでしょうか。人が死んだんでしょうか。人が犠牲となったんでしょうか。人が死んだのではありません。神の子が死なれました。神の一人子が犠牲となられました。そうしてみると神の国が実現していくために多少の犠牲者が出てもしょうがないのだというような考え方は聖書の言っていることと全く相入れない、そういうことがわかります。神の国が成し遂げられるために誰かが人が死んでもしょうがないという考え方は聖書の考え方ではありません。じゃあ今日の箇所そんなこと言ったってここでは人が死んでるじゃないか、どう考えたらいいんだろう。それが、まあ、皆さん疑問になるはずです。いや今日の箇所だけではありません。旧約聖書を読んでいったらもう本当に皆さん疑問だらけだと思います。聖書には実にたくさんの事件が書かれています。それも非常に目を背けたくなるような事件です。殺人はもちろんもう次から次と人が殺されます。戦争があって今日の箇所のように人が死んでいきます。いやそれだけじゃない、 もう私たちが口にするのもはばかられるような近親相関ということも出てくる。あるいは人が人の肉を食べるということもそのまま書いた。それも神の国イスラエルで起きていったんです。一体これは何なんだ、どうそれを信仰を持って読めばいいのか、信仰とどんな関係があるのか、特に旧約聖書を読んでいると皆さんはいつも疑問になるはずです。でも原則があります。その原則というのは聖書を読むときの原則ですが、旧約であろうが新約であろうが神様の御心は全く変わらないということです。まあ多くの方が印象として持つんですけれども、旧約の神様と新約の神様、まるで、まあ、2人の神様がいるかのように思ってしまうわけですね。旧約の神様は非常に厳しい、裁きのとか殺人とかもたくさん出てくるけれども、新約の神様イエス様は非常に優しくて愛に満ちた方、まるでもう別々の神様のように思われるんですけれども、そんなことはない。一人の神様です。旧約であろうが新約であろうが神様の御心は全く変わらない。これが聖書を読むときの原則ですが、ということは今日の箇所で人の命が失われていますが、神様の御心は人の命は絶対に失われてはならないというところにあります。人の血は流されるようなことはあってはならないんです。じゃあどうしてそれなの、ダビデが王様だ、それが神様の計画だというときにどうしてこんなことが起きていくのか。いや、こんなダビデの時代の話じゃない、今の時代だってそうじゃないか。神様がいるというのならば、なぜこの世界悲惨な事故や災害が起きていくのか、なぜ神様はそれを止めようとされないのか。もう昔からこういう疑問をみんなぶつけてきました。まあ、その目に見えるその何も止められない、いつも災害が起きていく、いつも人が死んでいくということを見て、やっぱり神様はいないんだ、神は何も働いていない、神はいないのだという方さえおります。聖書は何を記しているんでしょうか。聖書は理想的な世界だけを描いているのではありません。私たちが置かれている現実をそのまま描いています。隠したいような生々しいような、目を背けたくなるようなことをはっきりと書いています。そういうことを書かないで、もっと楽しいこと、美しいこと、私たちが読んで気持ちが良くなるようなことだけを書けばいいじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、でもそれは私たちが住んでいる現実とは違います。現実は皆さんも知っているように本当にひどいものが溢れている。それがそのまま聖書に書かれています。なぜこんな生々しいことそのまま書くのか。神様がいないからではありません。神がおられるから書くんです。神様は私たちの置かれているこの現実をそのまま知っておられるんです。目を止めておられるんです。これだけのことを神様は見ているのだ。その細かなこの残酷な現実を全て神様が知っておられるのだということを聖書が書いてあるんです。 人が死んではならない、人の血が流されてはならないと思っている神様が、でもこのところで人が倒れていきます、死んでいきますということが、神様にとってこの現実は非常につらいんです。つらいけれども現実として書かざるを得ないんです。ダビデはこの人が殺されていく、人が倒れていくということを何とか食い止めようといたしました。そして彼ができることの精一杯をやりました。それでも戦争は起きてしまいました。ダビデはその争いの真ん中に巻き込まれていきます。願っていない、全く自分の願いとは正反対のところに彼は巻き込まれて苦しんでいきます。神様も同じなんです。イエス様は私たちのところに人となって来てくださいました。天の高いところにそのままとどまっておればいいはずの方がわざわざ私たちのところに来られた。この罪で苦しむ人たちの真ん中に来てくださって一緒に苦しみました。同じようにダビデも苦しんでいます。私たちはこの地上でこの悲惨なことが次から次と起きていくこの地上で生きていくしかありません。どこにも逃げようがありません。信仰はいただきました、祈っております、こうならないように、いやこういうむしろ神様の御心がこの地になされますようにと願うんですが、それでもその願いに反するような望まないことが起きてしまいます。ある時は災害に巻き込まれます。ある時は突然の病に倒れます。いやそれだけじゃない、自分の内側からも苦しみは湧いていきます。自分の口から出た言葉が人を傷つけ、それで苦しむこともあります。あるいはこれは罪だ、聖書によってこのことは罪だよと教えられていながら同じ過ちを私たちは繰り返してしまいます。どんなに素晴らしい信仰があったとしても、この地上でこの体を持って歩む限り苦しみから逃れることはできません。まあ、パウロはそのことをローマ書で本当に赤裸々に語りました。私たちも同じです。聖書を通して私たちは神様から救われているんだよと、その救いの教えの約束をいただきました。しかし一方でこの罪のという現実の中、板挟みになって苦しんでいる、これが私たちの置かれた現実です。神様はこの悲惨な現実をどうしようとされるのでしょうか。神様は、まあ、サウルの将軍であったアブネルの口を通して御心を示されます、まあ、今日の箇所ではなくて実は、来週の箇所になるんですが、先取りして言いますけれども、同じ第二サムエル記2章の26節です。26節です。2章の26節、まあ、この後、アブネルはヨアブの兵士たちに、まあ、追われていくんですね。それをしつこく追いかけられていくんですが、その時アブネルがそのダビデの将軍ヨアブにこう呼びかけて言っています。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか、その果てはひどいことになるのを知らないのか。 いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか。もちろんヨアブはこんなことを言わずに戦いを続けることもできたかもしれません。しかしこの戦いを続けたとしても何の益にもならない。不幸が不幸を呼んでいくだけだ。辛いことが、悲しみがますます大きくなるだけだ。どこかで自分たちはこの戦いをやめなきゃいけないんだという提案をいたします。皆さんも知っている通りにイエス様も同じことを言われました。皆さんの週報のアウトラインに抜き書きもしましたが、マタイの福音書の26章52節です。イエス様が自分を捕まえに来た人たちを前にして、弟子の一人が剣を持って戦おうとした時に言った言葉です。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。こうやってイエス様は剣を捨てて無力となられ十字架に追われていきました。今もこの地上に戦争や争い、紛争が絶えません。私たちは祈ります。この地に神様の御心がなされますようにと祈ります。でも私たちの心の内に何があるでしょうか。確かに平和が来てほしい、争いがなくなってほしい、御心が天で行われるように地でも行われますようにと主の祈りで祈りますけれども、でも心の深いところにあるものは何でしょうか。自分を憎む者を憎んでいます。許さなければならないのに私たちは許さないでいます。いや、むしろ相手に対して呪いの言葉を投げつけて、挙句の果てにひどいことを相手に言います。いや、言わなくても心の中で叫んでいます。私は剣は持っておりません、ナイフなど持ってません、そんなものは捨てました、危ないじゃないですかと口では言いますが、心の中では剣を振りかざして相手の脇腹に刺しているんです。それが私たちの現実です。なぜこの世界に争いがなくならないのか、なぜ人殺しが続いていくのか、神様は何をしているのか、神は無力なのではないかと、すべてのことを神様の責任にしようといたしますが、神様にいろんなことを文句を言う前、まず自分の心を見つめなければなりません。人を許さないままでいるのは誰なんだ。許されなければ、相手を許さなければ、いつまでも争いは続きます。悲しみに悲しみが重なっていくだけです。争いがなくならないのは一体誰の責任なんでしょうか。神の責任じゃない、私たちなんです。相手を許していない私たちの責任。いつまでも剣が人を滅ぼして良いものか。これが神様の御心です。けれど、私たちがこの剣を捨てて相手と和解していくためには、まずやらなきゃいけないことは相手を許すということです。もし許すことができないならば、争いは繰り返される。まあ、もちろんこんなこと言わなくても皆さんは知っております。許さなきゃいけない。でも その相手を許すことがいかに難しいかということも皆さんはご存知です。そこで私たちは苦しい。自分のことを振り返ると、自分がいかに相手を許せないものであるのか、それがいかに難しいのか、自分にとって、いや絶対相手を許すことはできないと、そこでどうしてもしがみついて、そのことを思えば思うほど、イエス様が私たちに与えてくださった許し、どれほど深いものであるか、私たちができないと思えば思うほど、イエス様が私たちを許してくださったということがいかにすごかったか、その許しの深さ、私たちをまず許して、そしてこの地に平和をもたらそうとしている、その恵みを思い起こしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の箇所、人の血が流され、人が死に、殺し合い、戦いとなって、なぜこんなことを神様は許しておられるのか、なぜ神様はこの争いを止めないのか、いろんな疑問が起こります。神は何もできないのではないかとさえあなたに叫びたくなりますが、あなたは剣が人を滅ぼして良いものかと叫んでおられる方であることを覚えました。確かに剣を収めなければならないことは知っておりますが、でも心の中で剣を振りかざし、自分を憎む、自分に敵対する者に対してひどい言葉を投げつけております。許さないままでおります。主よ、憐れんでください。頭ではわかるんですが、できないという自分がいることを認めざるを得ません。主よ、あなたが先に私たちを許してくださったこと、それがどれほど大変なことであったか、自分のことを振り返ればそのことが浮き上がってきます。神様、お一人お一人のうちにさまざまな思いが湧き起こっております。人を許せない思いでみんな苦しんでいますから、主を助けてください。あなたがまず先に許してくださったその恵みに感謝します。お一人お一人にどうかその恵みが注がれてまいりますよ。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらく思い出いたします。